聖書の内容の大部分は神様の御言葉に従い正しく生きなさいという命令でできています。もし聖書の内容が神様のそんな命令だけで構成されているなら、聖書は人間の道徳の教や倫理の手引き書と区別されないでしょうし、神様の命令をしっかりと遵守することができない人間は神様の審判を免れることができないでしょう。聖書が神様の御言葉に従って生きることを命令するのにはいつも大前提があります。アブラハムが先に神様を知り、神様の命令に従ったから信仰の先祖になったのではありません。偶像の都市であるハランで主なる神を知らずに生きていたアブラハムを神様がまず信仰の先祖に選びお呼びになられました。創世記12章1節から3節です。主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムが神様を知りもしない時に、神様の恵みがアブラハムに先に臨みました。この神様の恵みに導かれて、アブラハムは神様の御言葉に服従しました。老いるまで子供がいなかったアブラハムが、信仰の先祖であるアブラハムとして、その存在が完全に新しくなれたのは、全面的に神様の恵みのおかげでした。アブラハムの息子はイサクでした。イサクの妻であるリベカが双子の息子を身ごもりました。ある日リベカは自分の体内で双子が激しく争うのを感じました。このような場合どうしたらよいのかわからなくて、リベカが神様に尋ねると、神様がリベカにこのようにおっしゃいました。創世記25章23節です。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で分かれて争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。この双子がこの世に生まれてもいない時に、まだ母親リベカの体内にいる時、神様が兄が弟に仕えるようになるとお語りになられました。当時ユダヤ社会は長子優先の社会でした。息子たちの中で長子を優先的に優待したのです。弟たちは兄を、その中でも長子に仕えなければなりませんでした。それなのに神様はリベカの体内にいる双子がこの世に生まれ、自分の力量を発揮もしないうちに、善や悪を行ってもいないうちに、長子である兄が弟に仕えるように弟をお選びになられました。神様が体内の弟に先に恵みをお与えになられたのです。この弟がヤコブでした。自分の目的のために偽りすらもためらわなかったヤコブが、新しい存在であるイスラエルとして生まれ変わることができたのも、やはり彼の努力や意志の以前に神様の恵みのためでした。 神様がレビ記11章45節を通してイスラエルの民に、私は聖なるものであるから、あなたたちも聖なるものとなりなさいと命令なされました。聖なる神様のようにあなたたちも聖なるものとなりなさいという命令です。神様の神聖さは完全無欠ではないでしょうか。一体この世のいかなる人間が完全無欠な神様の神々しさに達することができるでしょうか。神様がこのようにだけ命令なされたなら、罪人である人間の中で神様のこの命令を遵守できる人間は誰もいません。しかし神様の命令であるレビ記11章45節の全文は次のようです。私はあなたたちの神になるためにエジプトの国からあなたたちを導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなたたちも聖なるものとなりなさい。神様がイスラエルの民をエジプトの奴隷暮らしから先に解放してくださいました。罪と死の奴隷であった彼らを聖なるご自身の子供と呼ばれる恵みを神様が先に与えてくださったのです。それゆえに神様がイスラエルの民に、私は聖なるものであるから、あなたたち自身の力であなたたちも聖なるものとなりなさいと命令なさったのではなく、私があなたたちを聖なる民として先に区別してあげたので、あなたたちはこれから私のこの恵みに従い聖なる人生を生きていきなさいという御言葉でした。彼らは死の荒れ野を越え約束の地であるカナンに入場できたのもやはり神様の恵みによるものでした。このように神様は人間に先に恵みを与えてくださる父親です。韓国語恵みを指すギリシャ語カーリスは、何の条件もなしに無条件に与える行為を意味します。もし私たちに資格があり何かをもらうならば、それはもらって当然である私たちの権利や代価であるでしょう。ですが神様は何の資格もない私たちに、むしろ審判を受け死ぬことが当たり前の罪人である私たちに、聖なるご自身の子供と呼んでくださる無条件の行為、恵みを先に与えてくださいました。神様のこの恵みを信仰で正しく悟れば、この恵みのおかげで、この恵みから力を得て、この恵みに導かれ、私たちは神様の聖なる子供として生きていかずにはいられません。そして神様のこの恵みに対する悟りが強く深いほど、私たちはより一層私たちの意思を尽くし、この恵みの主に従うことになります。パウロは自分のエルサレム行きを泣きながらしきりに引き止める自分の一行とフィリポの4人の娘を叱咤しました。13節です。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、イエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。同じように救いの恵みを受けたクリスチャンたちであったにもかかわらず、パウロの一行とフィリポの4人の娘は、単にパウロのエルサレム行きが 捕縛と投獄の道であるという理由だけでパウルの前途を泣きながら遮りました。しかしパウロは、主イエスの名のためならば捕縛と投獄されることばかりか、エルサレムで死ぬことさえも覚悟しました。前回の時間に申し上げましたように、この違いは主の恵みに対する悟りの深さに起因しています。平素にパウロは自分を罪人の中で最たるものと思っていました。自分には救われる資格が全くないという言葉でした。それなのに主はこの罪人の中で最たるものを滅びと呪いの審判台に立たせず、かえって救いの恵みとともにご自身の使徒として立つ恵みまで与えてくださいました。パウロはこの恵みを考えるたびに、これは不思議な恵みでした。偶像の都市であるハランで神様を知らなかったアブラハムを信仰の先祖としてお呼びになられた神様の恵み、まだ生まれていない胎内の双子の中でヤコブを約束の子孫として選ばれたその恵み、エジプトの卑しい奴隷だったイスラエルの民をご自身の聖なる子供としてまず呼び出してくださった、その恵みと同じく不思議な恵みでした。三位一体の神様のこの不思議な恵みを奥深く悟るほど、パウロは自分のすべての意志と思いと心を尽くして主に従わずにはいられませんでした。私たちの教会には新信者クラス10週、成熟者クラス10週、証明者クラス10週、計30週にわたる聖書の勉強が1年に2回ずつ開設されています。新信者クラスは初心者ではなく、信仰の年齢に関係なく、キリストの中で新しい人生を実践しながら生きていくことを望む方々のための課程です。成熟者クラスは主の中でより一層成熟したクリスチャンとして生きていくことを望む方々のための課程であり、証明者クラスはパウロのように生命のある間に主の御心を成し遂げるための証明者として生きていくことを望む方々のための課程です。しかし30週にわたるその聖書の勉強に参加するということと実際にそのように生きていくということは別の問題です。十字架の貴重な血を通して自分に新しい生命を与えてくださった主の恵みを信仰として、信仰で正しく悟った人のみ主の中で新たに生まれ変わった新信者の人生を実践することでしょう。生きていきながら主の恵みをより一層奥深く悟ることになると、主の中で霊的な成長を追い求める成熟者として生きたくなることでしょう。そして主の恵みの中に奥深く浸った人であるなら、パウロのように主のために自分の人生をすべて投げ出す証明者として生きていくことでしょう。それならばパウロのように主の恵みに意志を尽くして自分の全人生をで応じる人を、主がご自身に変わることのない恵みで責任を負い続けてくださらないでしょうか。 今日の本文はまさにこの質問に対する答えです。15節を見てみましょう。数日たって私たちは旅の準備をしてエルサレムに登った。数日がたった後、ついにパウロは捕縛と投獄が待ち受けているエルサレムに向かって足を踏み出しました。カイサリアからエルサレムまでは約100キロ離れていました。人生の晩年に入ったパウロには歩いて3日の旅程でした。この遠い旅程に着いたパウロ一行の数は以前よりさらに増えました。16節を見てみます。カイサリアの弟子たちも数人同行して、私たちがムナソンという人の家に泊まれるように案内してくれた。ムナソンはキプロス島の出身で、ずっと以前から弟子であった。もともとパウロの一行は使徒言行録を記録したルカとテモテ、そして飢饉に襲われたエルサレムの信徒たちに救済献金を伝えるコリントとマケドニアの各地域の教会の代表たちでした。ですがパウロがエルサレムに向かってカイサリアを出発するときには、このもともとの一行にカイサリアの弟子たちも数人合流しました。彼らの中には特にずっと以前に死を迎え入れたキプロス島の出身であるムナソンもいました。ムナソンがパウロの一行に合流したわけを本文は、私たちはムナソンという人の家に泊まれるように案内してくれたと明かししています。エルサレムに家を所有していたムナソンはパウロと彼の一行を自分の家で泊まれるように案内するためにカイサリアからパウロについて出立したものでした。使徒言行録20章4節によれば、パウロがコリントを出発するとき、パウロの一行はパウロ自身を含めて8人でした。この8人にマケドニアで合流したルカを合わせると計9人になります。ここにまたカイサリアでパウロについて出立した数人の弟子たちを合わせると、パウロの一行は少なくとも十数名になります。一つの家に泊まるには少ない数ではありません。ムナソンはこの多くの人々の寝食を自分の家で解決してあげられるほどに、エルサレムに大きな家を所有していました。つまりムナソンは金持ちでした。パウロは今官職に就くためにエルサレムへ行くのではありませんでした。パウロがエルサレムで捕縛と投獄されるだろうということは、預言者アガボを通してすでに公開された事実でした。守るべきものが多い金持ちは検討することもたくさんあり、顔色を伺わねばならない人もたくさんいます。しかし金持ちであるムナソンは誰にもいかなることにも意に介さず、ユダヤ人たちによって縛られてローマ軍に引き渡されるだろうというパウロと彼の一行をエルサレムの自分の家に泊まれるように案内するために、カイサリアからパウロについて足を踏み出しました。キプロ島の出身でエルサレムに住んでいたムナソンがこの時なぜカイサリアに行っていたのか、カイサリアでどうしてパウロに出会ったのか、パウロと彼の一行をなぜエルサレムの自分の家に泊まれるように案内したのか、その動機と過程については本文は全く説明してくれていません。本文が伝えようとするメッセージは、 そのような付随的なことにないからです。今日の本文のメッセージは、パウロが自分を救ってくださった主の恵みに自分の人生で応じたとき、主がパウロと彼の一行がエルサレムで泊まる宿まで、宿さえまでも責任を負ってくださるほどに恵みを与え続けてくださったということにあります。これからも続けて見ていきますが、エルサレムに到着したパウロは約1週間後に逮捕されてしまいました。そして2年後、ローマへ搬送されるまで、時まで彼は監獄に続けて閉じ込められていました。主はエルサレムに到着したパウロが逮捕される前までわずか1週間ほど泊まる家を責任を負ってくださるために、エルサレムから100キロメートルも離れていたカイサリアからキプロス島の出身であるムナソンを動員なされる不思議な恵みをパウロに与えてくださったのでした。このようにパウロに対する神様の恵みはただ一時的には終わりませんでした。教会を踏みにじる暴徒だった自分をまず救ってくださり、呼んでくださった神様の恵みにパウロが自分の人生で応じたとき、神様は今日の本文で確認しましたように、パウロのために細かいことまで責任を負ってくださる恵みを与え続けてくださり、神様の中断のないこの恵みの中で、パウロは自分のすべての意思を尽くして主に従う、私たちが知っている偉大な信徒になりました、使徒になりました。それゆえにイエス・キリストの十字架の貴重な血を通し、まず救いの恵みを受けた私たちは、主が私たちの人生の中に毎日与えて続けてくださる主の恵みを察する術を知る目を持たねばなりません。主がいくら恵みを与えてくださると言っても、その恵みを察する術を知る目を持てないならば、私たちの意思や決断だけには証明者や成熟者はおろか、生涯信者としても生きていけません。2週間前、二部礼拝の後、エレベーターで出会った若い女性信徒のお方が私に言いました。自分の夫の人生が改心以前の私と全く同じだったと言いました。ずっと以前の私のようにめちゃくちゃだったというのです。ところが最近、夫が神様の恵みにより変化し、完全に新しい人になったと言いました。そして夫が100周年記念教会に行って礼拝をしようと言って、その日私たちの教会に訪ねてきて初めて礼拝を捧げたそうです。車を移動させるために先に出て行ったというその方の旦那様には直接会えませんでしたが、夫の変化に対して話すその女性の信徒のお方の顔には感激の生気がありありと見えました。 私はその方の感激をそのまま感じることができました。常日頃夫の人生がめちゃくちゃだったとしたら、この世で最も心が傷んだ人はその夫と一体であった妻ではないでしょうか。めちゃくちゃだった夫の人生が突然新しくなったとしたら、この世で最も感激した人も妻ではなかったでしょうか。しかし妻の感激がいくら大きくても、当事者である夫の感激には及ばないことでしょう。自分でもどうしようもなかった自分の人生を新しく立たせてくださった主の恵みが考えれば、恵みを考えれば考えるほど感謝するほかなかったのではないでしょうか。主のその恵みを忘れない限り、その旦那様はこれから主の御心に従って生きようと誰よりも尽力することでしょう。その若い女性信徒のお方は、まるでずっと以前の私の姿を直接目撃したかのように、自分の夫の人生が改心以前の私と全く同じだと言いました。おそらく私の本や席を通して知った私の昔の姿をそのように表現したものでしょう。しかし私の過去がどれほどめちゃくちゃであったのか、どうやって本や席を通して全て打ち明けることができるでしょうか。過去の私の人生はその方が考えているめちゃくちゃよりはるかに一層めちゃくちゃなものでした。ヨブ記25章6節の表現を借りるならば、一言で私はウジ虫のような人間、虫けらのような人生でした。しかし多くの方が知っていらっしゃるように、1984年8月2日の深夜2時、自分自身の生命を削っていたその死の泥沼から私は抜け出しました。それは私自身の意思ではありませんでした。私の努力や私自身の力によるものでもありませんでした。それは神様の恵みでした。神様がご自身の短くない御手で私をその泥沼から救ってくださったのでした。その時私の意志や努力では抜け出すことができなかった泥沼から解放された私の感激と喜びがどれほど大きかったかは、私の拙い才能では到底表現する方法がありません。しかし神様の恵みがその時一度で終わってはしまいませんでした。もし神様の恵みがその泥沼から救い出してくれたこの一度で終わったとしたらば、私はめちゃくちゃより一層めちゃくちゃだった昔の人生に間もなく逆戻りしてしまったことでしょう。私の日弱と怠慢と無知と不足、そしてあらゆる過失と過ちにもかかわらず、神様が絶え間なくご自身の恵みで私の人生をいつもかばって助けてくださったので、ただその恵みのおかげで今日も私がこのようにこの場所に立っていることができます。そして私が私の意思を尽くして主に忠誠であろうとすることも、やはりいつも私をかばっていらっしゃる包んでくださる主のその恵みによるものです。 しかしいつでも私が神様のこの恵みから目をそらすならば、直ちに私の人生は自慢と傲慢でまた崩れ落ちてしまうことでしょう。今日は私たちに救いの恵みを先に与えてくださるために、主が十字架で受けられた苦難を黙想し、私たちの誤った人生を懺悔する四旬節2番目の主日です。毎日瞬間ごとに神様の恵みを察し考えながら、その恵みの中に浸って生きていたパウロはこのように告白しました。ローマの信徒への手紙8章32節です。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。韓国語、贈り物として無条件で与えると翻訳されたギリシャ語動詞カリゾマイは、恵みを意味するカリスから派生した単語です。そうではありませんか。私たちを罪と死の罠から救い出されるために、ご自身の一人子を十字架の生贄として引き渡された神様が、なぜ私たちに毎日瞬間ごとに必要な恵みを無条件に与え続けてくださらないことがあるでしょうか。詩人は詩編121編を通して神様の恵みをこのように賛美しました。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。目を上げて見てください。天地を創造された主なる神様の御手は決して短くありません。この神様の恵みを察しようとする人には、空の太陽も月も星も道端の花も木も風も鳥の歌い声も、そばにいる人々も、神様の恵みの御手ではないものは一つもありません。神様の恵みが私たちを全部支えてくれていらっしゃいます。神様のこの持続的な恵みによって、死ぬことが恐ろしい自分の妻を妹と騙すほどにひ弱だったアブラハムが、ついに強靭な信仰の先祖としてすっくと立ちました。神様のこの中断のない恵みに力を得て、詐欺師のようだったヤコブが新しいイスラエルの幕を開きました。神様のこの永遠の恵みの中で、使徒パウロは2000年の時間と空間を超え、私たちの中に永遠に 生きています。神様のこの恵みが今私たちと一緒にいらっしゃいます。私たちが神様を忘れている時にも、神様の恵みは私たちを離れたことはありません。私たち皆、この恵みを察する目を持ち、この恵みをいつも悟るクリスチャンになりましょう。神様のこの恵みの中で、私たちもやはり新信者として生きていく感激を、成熟者の人生を営む喜悦を、自分の人生の競争を証明者として完走する生きがいを享受することになるでしょう。お祈りいたしましょう。アブラハムを信仰の先祖として立ててあげた、その変わることのない恵みで、ヤコブを新しいイスラエルに生まれ変わらせてくださった、その持続的な恵みで、パウロがエルサレムでわずか1週間ほど泊まる宿前までも神様が自ら責任を負ってくださった、その繊細な恵みで、主がいつも私たちを支えてくれていらっしゃることに感謝いたします。私たちが主を忘れていたその時にも、主が温かい恵みで続けて私たちをかばっていらっしゃったことに感謝いたします。これから主のこの恵みを毎日悟らせてください。主のこの恵みを察する術を知る目を持たせてください。空の太陽と月、鳥と風の音、道端の花と木、人々の話を通しても私たちへ向かう主の恵みを察することができるようにしてください。主のこの恵みの中で、日ごとに新信者の感激を、成熟者の喜悦を、証明者の生きがいを享受しながら生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。